もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
5月9日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。番組が始まる前まで規制を上げていたのは秘密ですということで、お相手は私、キベトショーと
シーラと
イキサイソーです。
この3人で、
はい、もう楽しいね。
もうね、5月ですからねやる気を出していかないと5月病の人
と、5月病の時期ですね。
持ってらっしゃる方いらっしゃいますかね。
俺ね、5月病っていうのにね、はい、憧れましたよね、ちょっとね。
昔は
5月病なんだよ俺みたいなね、
ちょっと
なんか言ってみたりとかしてね、
ちょっとだるい感じで、
俺もちょっと言ってみて、絶対嘘でしょって言われ分かってます、5月病ってどういうことか。そんな喋らないですよ、5月病の人は。
元気になんか連休も終わって気分がちょっとブルーにダウンになって、なんか周りともね、新学期とかね、新生活とかで馴染めないみたいな。
俺連休を10年ぐらい知らない
から
ここ10年とか20年ぐらい連休を、もう社会人になって連休って知らないから。いや本当に本当に、
そうですよね、なかなかお休みはね、
ゴールデンウィークとか言って ね、もうそういう、俺ほら属したことがないよね、あの会社に属してるとね。
スタジオの方もね、だからそういう、こう、はい、ブルーな気分にならないように、すごく可愛らしい芦田愛菜ちゃんの円卓コッコひと夏のイマジンのポスターをでっかくドーンと、
はい、ドドンと
貼っております。
多分ね、この愛菜ちゃん演じるコッコは、5月病って何って
食いつく、
もうジャポニカ自由帳に書くという、5月病ブルーブルーあとなんかって書く
ということで、今日はね、いろいろな形で、
はい、
マナちゃんがこの番組をお手伝いしてくれることになっておりますん で、
はい、
最後まで生放送、耳をそば立てて聞いていただきたい。
はい、
あ、本当だ。
これ取れてない、取れてない。
あ、マイクテスト、マイクテスト。
あのさ、あの月刊ユキサダイサオっていうのね、ラジオ番組が、
ラジオやってるんですか。
そう、これ ラジオで使うから。
そうなんですか。
そうそう、月刊ユキサダイサオ用意スタートって言って。
はい、
はい、
月刊ユキサダイサオ用意スタート。
いいね、もっと元気よく言ってみるか。
はい、
国語風でじゃあ、ね、いい月刊ユキサダイサオ用意スタートね。はい、用意、はい、スタート。
月刊ユキサダイサオ用意スタート
あ、やっぱマナちゃん風のがいいなもう一回もう一回、はい、普通に行こうか。はい、はい、よーい、
月刊ユキサダイサオ、なんか噛んじゃいます
。噛んじゃ
う。はい、月刊ユキサダイサオ、なんか痛みになっちゃうよ。
イサオね、イサオ。
イサオですね。
はい、もう一回。
月刊ユキサダイサオ、用意スタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト。
生放送でお送りしております月刊ユキサダイサオです。皆さんからのファックス、メール、メッセージ、リアルタイムでお寄せください。宛先はこちら。
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番でお待ちしております。
もうマナちゃんの声の後だとシーラの声がもうなんか
カサカサしてます。
カサカサして聞こえるね。
そうね、もうあるよ。
申し訳ない。
まあ、こうやってね、月刊ユキサダイいた方が
可愛い。
超可愛い。
始まるというね。
ねえ。あのコメントはいつ撮ったんですか。
5月5日の、6日ですね。つい最近です。6日前に大阪で、うんうんうん、5日の日に完成披露試写会やったんですよ。うんうん、大阪でね。
あ、円卓の。
円卓。
はいはいはい。
円卓はもうね、まず大阪から発信する映画
で、まあ、大阪舞台ですからね。
そうなんですよ。この映画自体が東京中心じゃないんですね。
うんうんうん、
だからそういう意味じゃ九州の人もちょっと降りてきてますからね、これ中心が。
西にね。
で、西発、要するに大阪発の映画なんですよ。要するにどういうことかというと、普通あの東京でね、例えばフジテレビ系列の映画だとか、
はいはい、
TBS 系列というと、
はいはい、
ずっとこうみんな出るよね、その 局の番組、
はいはいはい、
ジャックしちゃったりとかして、
はいはい、いろんなね、
日テレジャック
みたいな ね番組に、
あれと同じようなことでテレビ局が集まってこの映画作ろうってなったんですね。それが大阪のテレビ局が在阪5局、4ちゃん、なんだ、6ちゃんとかあるじゃないですか、8ちゃんとか、はいはいはい、要するにフジテレビ系で、要するに関西テレビ、
あ、その地区でまとまったっていうこと、
そうです、毎日放送、
へえ、
すごくないですか。あ、そういう意味じゃ読売テレビ、
うん、
あと何でしょう、あのカンテレとかって、
はいはいはい、へえ、
全部がそうやって5局が集まって出資して作ってるんです。
へえ、
そういう意味ではね、だから6月の21日直前ぐらいに、まあ、6月に入ってから大阪は、うん、とにかくいろんなところでマナちゃんがうっさいボケって言ってますうっさいボケうっさいボケって言ってますから、いろんなところで、だからそこ、それってね、実はまあこれなんか、なんかからくりを言うと、うん、前にあのマナちゃんも出てるんだけども、阪急電車って映画がヒットしましたよね。
あ、大阪が舞台の、
大阪が舞台の、
ね、
はいはいはい、中谷美紀さんとか、
はい、
ね、あの宮本信子さんとか、うん、マナちゃんとか出てる、うん、あれって群像劇だったんですけど、阪神、はいはい、電車に乗るあの大阪の人々の群
像劇、あの沿線界隈のいろんな人の、ね、ドラマがオムニバス形の形で描かれてるっていう感じでしたけど、
あれは関西テレビさんと読売テレビさん2社で大阪初でやったんです。
あ、それもそんな感じだったんです
か。そうです。でスタートは小さかったんだけど、どんどんどんどん大阪でお客さんがわーっと盛り上げてくれたんで、うんうん、私たちの街だっていうことでね、
うん、
それ盛り上げた結果が全国に広がって大ヒットになったんです。そういう意味ではそれを今度は、うん、その時は2曲しか集まらなかったんですね、
はいはい、
いや夢は5曲だと、
うんうん、
で実は僕のところにちょっと数年前にお話をいただいたんですね、
うんうん、
別の企画で、
うん、
その時はね成立しなかったんですよ、その原作とのちょっと折り合いがつかなかったのか、うん、どうのか分かんないですけど、それでその時に我々がちょうどこうこれどうかなっていうものを持っていて、
あ、生田さん側から提示したっていうこと
ですか。そうですそうです。というかまあ、小説をですよ、
うんうん、
関西だからなんで関西舞台の映画をやらないんですかと、うん、で東京が舞台だったんですよ、うん、
あ、その
大阪5局がお金は出すけども在阪5局でやるんだけど東京舞台なんです、うん、いやいやいや関西といえばね、
うん、
子供がものすごく生き生きと描かれた映画がたくさんあるわけですよ、
うん、
特に相馬慎二監督
は
お引越しっていう映画がね、うん、田畑智子さんのデビュー作ですよ、うん、
まあ、子供時代の
田畑、そうです、もう本当に素晴らしい、中井貴一さんと桜田淳子さんのお父さんお母さんが離婚する時の子供の心境を描いたもう素晴らしい成長録の映画ですけど、もう引っ越しっていう相馬監督の映画があって、その後に夏の庭っていうね、亡くなられた三國連太郎さんがおじいさんを巡る少年3人のいたずらっ子たちがおじいちゃんの死に際を見たいとずっとひと夏くっついていって、だんだんだんだんこういろんなことを触れ合って戦争の話を聞いたりっていろんなことを彼らが感情にしていって、おじいちゃんを最後見とって終わるっていう素晴らしいファンタジー、この2本はもうとにかく素晴らしいわけ。そのプロデューサーが実は今回のプロデューサーなんですね。
あ、この円卓の、
そうです。で、読売テレビの方なんですけども、うん、で僕はすごくその2つの作品をものすごく すごく影響を受けてるし、
うん、
素晴らしいあの映画だったんで、もうとにかく子供映画をやろうと、でいうところでしたら気に入ってもらえると思って、で実はこの小説自体が西加奈子さん、要するに大阪出身のベタベタな大阪弁を書く、うんうんうん、面白い作家なんですけど、うん、この人のもう奇想天外な文体ですね、文体が奇想天外なんですけど、
うん、
これが面白くて、でこれは今の時代にねすごく元気になってもらえるんじゃないかと、ですごく今大事なことがここに書かれてるよと、
うん、
でその時その話をしてなんでいたのはちょうど僕は震災の後だったんです、
うん、
この話が起こったのがね、うん、でちょうど震災の頃って実は映画界はね 自粛の嵐だったんですよ、
はいはいはい、
僕のあるちょっと今は言えないですけど対策映画を進めてたんですけどそれも飛びました、うん、2年間準備してシナリオも何十個って書いて、うん、あの撮影のもう約クランクイン1ヶ月ぐらい前にやめましょうと、
うん、
もう全部おじゃんで震災のせいではないですよで震災のせいではないけどなんかそれに引っ掛けて自粛したんです、
うん、
なんか自粛っていう言葉で、う
ん、ありましたねいろんな自粛も、うん、自粛ムードみたいなのね、
そうで自粛しながらみんながなんかこうなんかこういう時は絆みたいなものがいいんだよみたいなね、
うん、
なんかみんながこう手をなんかこう取り合ってやるのがいいんだみたいな、うんうん、で僕らはちょっとなんかそれは違うんじゃないかって違和感を感じてたんですね、うん、実はね、うん、今も時間が経ってるから言えるんだけどもその時は実は僕はあの東北に映画やっとその仲間たちっていうチームを組んで東北の人たち元気つけてもらおうとか、まあ、僕らも東北を見て現状を見て僕らは知っとかなきゃいけないとかって前もここでも話した
んですけど、ええ、寅さんの映画上映したりとかねそういう話聞きましたね、
うん、そういうことをしていったんですねでも実は僕は内心ね果たしてこれが彼らの気持ちとちゃんとこうシンクロしてるのかどうかっていうのは被災された方たちとね、うん、分かんなかったんですよずっと、
うんうん、
である時に僕は実は東北ゆかりの山形とかねそういう人たちにゆかりの場所があってすごく仲間たちもいてそういう人たちがいろんな東北の実際盛岡とか岩手とかに飛んでみんなつながってるんですけどそういう人たちと話す機会があった時に正直ねすごくありがたいって言われたんですみんながこうやって気にかけてくれること、うん、で支援持ってしてくれること、うん、でいろんなタレントさんとか来てくれること、うんすごくありがたいし涙出るような思いだけども正直温度差がちょっとあるんですよと温度差があるんだよねってポロッと言われた言葉に僕はものすごくブレーキかかったんですよ自分自身の中でそのさらっと言われたんですよそんな重い気持ちで言ってないブレーキはものすごくかかって本心だと思ったからで冷静に考えたんですどういうことなんだとどう向き合えばいいのこれからだそれだけじゃなくて周りではねある僕のすごく先輩たちとかがいや映画人ならばねこの震災を目の当たりにしてね絶対に映画人一人一人がここと向き合わなきゃいけないんだ真の映画人を向き合うべきだなんて発言してる人たちがいて、うん、焦るわけではないです別にそんなことをしなくてもいいでしょうと僕は僕の道でちゃんと今の自分の日常の中できっちり彼らがまた復興してね映画を見る余裕ができた時にちゃんと映画が作れてるようにでかもしかしたらその彼らを見たいと思うものがその時に作れるようにずっと続けていかなきゃいけないって思ってはいたんだけど、うん、どっかで引っかかるわけ、
うん、
引っかかるというのは自分自身がブレーキかかってるから、
うん、
でそれをブレーキかかるっていう表現はやっぱり自分が何かしらそこから得ようとしているものはあったと思うんですよねその震災において、
うん、
その時に円卓を読んだんですよ小説をね、
うん、
で読んだらここに大切なことが書いてあった、
うん、
実はこの小説の中に、
うん、
それ何かっていうとこれねサブタイトルは国庫ひと夏のイマジンっていうタイトルなんですよ円卓はね、
はいはいはい、
このイマジンって言葉なんですこれは軽く触りだけ言うとコッコちゃんっていうのはものすごくね変わった女の子なんですね、
うん、
例えば友達が眼帯をしてきたどうしたのって言うとちょっと物もらいになったの物もらいに憧れるわけ、
うん、
憧れたら自分のジャポニカ自由帳に物もらいって書くんですよでお父さんはメバチコって言ったみたいなでも実はこれは学術的には爆粒子って言いますみたいなことをみんなが家族が教えてくれることを全部書くんです大切そうに、
うん
うん、で友達が不整脈になった、
うん、
胸って死にそうやってなったかっこええと思うわけ私もう不整脈みたいになって死にたいって言うわけ、
うん、
でそんなこと言うと死にたい私俺死にたくないわって友達言うのになんやかっこええやん不整脈になってドキドキして死ぬなんてかっこええっていうような女の子なんです、
うんうん、
まあ無双家なんですね、うん、それをみんなはぎょっとして 見るわけで、そういう女の子なんですよ、はいはい、で空気が凍るんです周りが、はい、それをちょっと気にする、気にしてる時に悩んでいると家族のおじいちゃんがイマジンって言葉を授けるんですね。イマジンってどういうことか分かるかと、想像するの英語ですと。これは平見喜次郎さんがやるんですけど、おじいちゃんがね。で僕はそのすごいですよ、もう大御所の平見喜次郎と、もう若手っていうかもう子役ですけど
ものすごく世代が離れてますね。
もう輝かしいもうね、もうキラキラ光ってる、もう足玉だと、もう、まあ、ある意味もう燦然と輝く大御所平見喜次郎、未だにこう艶のある、
はいはいはい、
80歳と9歳70年の隔たりがこう開口するわけですよ。僕はそれを映画だと思いながら撮ってたんですけど、この2人がこうそのイマジンって言葉を授けられた時に、彼女はイマジンするってことをやってみる、おじいちゃんに、尊敬するおじいちゃんに言われたから、うんうん、っていう話なんです。そこでいろんなことが起こって成長していくって話なんです。案外ね、子供のなんかチャラチャラっとしてるものではないんですね。結構ね、原作読み解くと深い、だけど説明とかじゃないんです。場面面白いです。大阪の関西披露試写会でも関西人爆笑してました全編爆笑してた。で爆笑しちゃいけないとこまで爆笑しちゃってちょっと反省みたいなわかります。もうノリがもう笑いに乗っかってるから、もうこれおもろい映画やと思ってるから、しんみりするシーンで爆笑しちゃったら、じゃあこれ違うって言いながら、ちょっと爆笑がこうなんかわかる、こうわーっとこうなんかこう
枝落として
探していく感じ、あれがねちょっとたまらなく、ちゃんとこれプサン国際映画祭で見てる感じとか、海外のヨーロッパで見てる時とか、こんな風に笑うんですね、ちゃんとアピールするんですよ、まあ、みんな面白い時は面白い、日本人ってなんかねちょっとクスクスみたいな、俺は分かってるよって顔で笑ってたり、声なしで笑わないことが多いんですけど、大阪の完成披露は全く逆でしたね。もう外国だと思いましたね、これはやっぱノリは外国なんです。もう爆笑に次ぐ爆笑で、泣くとこはきっちり泣きましたね最後泣けるんですけど、
大阪の劇場で見たくなりますね。
本当です
よね、本当そんな感じです、
うん、
でこれはやっぱり、ね、それでも大阪の記者たちも言ってたけど、記者たちが見てる空気の試写室とも違ったんです。一般人が見る映画を楽しもうと思ってくる人たちがもう本当に、でも子供たちは共感し、大人たちはもうもちろんこの映画が何を言わんとしてるかってことも全部汲み取って泣くみたいな、ノスタルジーもありますから ね、 まあまあこれ自画自賛してるわけじゃなくて、本当にそういうふうに言ってもらえてる映画にはなってはいるんだけども、そういう女の子なんですよ、ちょっとね、イマジン。だからその意味では僕が震災の時にそのイマジンって言葉を僕自身ももらったような気がしたんですよね。で考えた時、要するにイマジンの意味は何か、これ何かというと、この映画に使うイマジンは相手の気持ちになって考えてみよう、
うん、
そうすればいろんなことが解けるよって言ってるんですね。相手の気持ちに立って考える、すごくそういうことか、単純なことなん、単純なことでしょ、そうすれば今どうやって向き合えばいいかなんて、俺何考えたんだろう、相手の気持ちに本当に真剣にこうどういう気持ちなんだろうって考えた時に、あそっとしといてくれっていう気持ちもあんのかなとか、とかね、あの温度差っていう中でね、あそうかってことは、距離を持つことがいけないってずっと思ってて、忘れちゃいけないっていうことばっかりを頭に浮かべてたんですよ。僕たちはあなたたちが被災したことを忘れてないよ、支えてますよ、今もそうです、今もそういう気持ちでいるんだけども、その時は確かに家族の誰かがね、亡くなられたりとかしてる可能性もあるわけで、まあ、そうじゃなくても近所の人たちとか仲間たちが、そういう時に確かにしばらくはちょっと外しといてあげようかっていうのって、ああいう未曾有のこうすごいこと、事件じゃなけ、事件というか、ああいうね災害じゃなければそうなるよなって、ここで思う、個人と個人が思うならばね、とかって、そのイマジンが足りないんだ俺は、なんてこう思ってたんですよ。
いやなんか深いね。あの予告編からだとなんかこう、もっとこうなんていうかドタバタ いろんな楽しいドタバタ、まあそういうシーンもあるんでしょうけども、うん、なんか結構泣けたりとかもしそうな感じもしますな、それは。うん、
あのそうです、あのドタバタなんです基本は、うん、なんせ大阪ですからね、うん、だってね、公団住宅のね、古い公団住宅のリビングっていうかね、お茶の間にもう持ってきちゃいけない中華料理屋が閉店するって聞いたものだから、もらってきた中華料理屋の円卓を囲んできちゃった家族の話なんですよね。
それがこの円卓っていうタイトルになって
る。中華料理屋さんなんでぐるぐる回る円卓なんだ。
赤いやつ、あれをこの古いよくある町場の中華料理屋ね、あの高級中華料理屋じゃないと思うでもくるくる回ってるのあるじゃないですか、あれを持ってきちゃって無理くり入れてるんだから、入れてると狭いわけですよ、みんながこう通れないぐらい狭い、もうギチギチなんですよね。だけどテーブルが一番でかいっていうね。だから僕のイメージではこの赤い円卓の真ん中にくるくる回ってるのはやっぱりイマジンなんです。ここにイマジンがある。
なるほど、
みんながそれに向き合ってるんですね、家族が。だからコッコちゃんがちょっと変わった女の子でも、ちょっと空気読めないことがあっても、みんながちゃんとこう受け止めて正しい道を見つけていくっていうね、これはね、そういう意味じゃ教育にもいいですよ。学校とかね、あるあのライターの方がこれ見て言ってたのは、子供持ってる方だったんですけど、とにかくね、学校って小学校とか変わったことをする子とか、個性のある子をとにかくね抑えて、もう一定にするんだって。
あ、じゃあこういうコッコちゃんみたいな子はまずいんだ、
うん、ダメダメって、常識をこう、常識はこうだっていうわけですよ。でも違うんですよね、うん、常識だってね、コッコちゃんは在日の子がいるとね、うん、在日韓国人なんって言って、えっつって、お母さんはって、お母さんは3世だって。3世、じゃあパク君は4世、王様みたいやんって言っちゃうこういうセリフがあるんですけど、うん、こういう子なんです。あ、王様みたいって4世っていうのを聞いて、もうそういうところに憧れる、かっこええなって。だから僕ね、感慨深いんですよ、うん、ゴーって映画を撮ったのが2001年ですね、うん、2001年撮った。あれから今もう2014年でしょ、うん、その13年の隔たり、13年経って、うん、自分の映画の中で在日韓国人4世かっこええな、王様みたいやんっていう女の子を主人公にする僕がいるっていうのは、同じ監督の中でね、これはこのイデオロギーのいろんな、あの頃はまだ在日の女の子と男の子は付き合うことにものすごく壁があったり、国境は俺は消してやるよってあの時久保塚洋介が言ってましたけど、もう軽々と飛び越えてるマナちゃん、コッコがいるっていうのは、もうものすごく僕にとっては、もうちょっと今声力入りましたけど、
すごいなんかゴーとつながるなんか感じが
あります。
ちょっとゾクゾクしますね。
これはね、とにかくそういう映画なんですよ。だからなんかね、子供がね、マナちゃんがあーって驚いてるような楽しそうなあのポスターなんですね。もうこれはこうするしかないでしょ、だってマナちゃんが楽しそうにしてないと、だいぶ暗い顔しててもしょうがないでしょうね、まあ、暗い顔してても面白いと思うんだけど、ただなんだろう、なんかね、そのどういうんだろうな、このそれだけじゃないぞと、うん、この関西弁のマナちゃんがね、大阪の地で何をやらかしてどういうふうに成長していくかっていうのは、僕にとってはもうやっぱゴーと一番通じてる映画なんですよね。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。